内山智博です。今日もアメリカカリフォルニア州バークレーの自宅からお送りしてます。今日はですね、また忘れようとしても思い出せない、思い出そうとしても忘れられないみんなのトラウマ映画ってことでですね、超怖い話で有名なあのホラー小説家の先生からメールが来ましたんで、彼の忘れられないトラウマ映画を紹介します。ということで皆さんのメールからご紹介していきます。最初はですね、ジョーカー野郎さんからのメールですね。私のトラウマ映画をタイトルとか分かったら教えてください。一つ目はコメディです。ある男が人妻とことに及んでる最中に、その旦那が帰宅したので窓から逃げるんですが、その際慌てて女のジーパンを履いて出てしまい、ピチピチのジーンズはお尻で破けて大きな穴が開いてしまいます、それを見たファッションデザイナーが、なんて斬新なデザインだと自分のコレクションとして発表し、お尻に穴の開いたケツ穴ジーンズが世界で大流行するというお話です。主人公はその魔男だったと思うんですが、どう考えてもその展開と彼が話として結びつかず、どんなオチなのか見たはずなのに見当もつかないでいます。スラップスティックな感じでピーター・ボグダノビッチの作品のようなイメージがあります。あ、この映画はですね、恋のジーンズ大作戦、巨人の女に手を出すなというタイトルの映画なんですね、これね。すごいタイトルですね。巨人の女に手を出すな。一体どういうことかというと、その魔男をした相手がですね、巨人なんですね。その巨人って何なんだっていうと、これリチャード・キールですね。007シリーズで私を愛したスパイとかに出てたですね、ジョーズっていう歯に、なんていうか金属の歯をつけた巨大な男。リチャード・キールが、なんていうか、浮気する相手のですね、奥さんの、夫なんですね。はい。で、その、まあ、魔男の息子っていうのはライアン・オニールなんですよ。で、ライアン・オニールっていうのは、ある愛の歌のですね、ある愛の歌って、まあ、もう知らない人も多いかもしれないですけど、まあ、いわゆる愛した女が、の人が、白血病になって死んでしまうというですね、その王道を築いた映画、その、ある愛の歌の主役だった彼がですね、この81年にはもうこのお尻に穴が開いてジーンズがどうのこうのっていう、もうどうしようもない映画に出ていたという悲惨な感じの話でしたけど、これも僕ちょっと思い出せないんですけど、多分これ、このジーンズを売り出したんですよ、この、魔男は。ね。という話だと思います。それで、お尻に穴が開いたジーンズっていうのはですね、穴が開いたっていうかね、そのお尻のところにちょうどプラスチックっていうかビニールのですね、透明な素材が使ってあって、パンツが丸見えになってるっていうジーンズなんですね。それが売れてしまうという話でしたけど、まあとにかくひどい映画でね、これ脚本と監督はですね、アンドリュー・バーグマンって人がやってるんですよ。で、こんなくだらない映画を考えて作った映画、どんなやつなんだこのバーグマンと思ったらですね、なんとその後にですね、対策を取ってるんですね。素顔のままでっていう対策なんですね。これはデミムーアがですね、元 FBI で今はストリッパー、というですね、そんなやついるかっていうね、まあ、なんていうか、事件をストリッパーなのに操作してですね、悪いやつをやっつけるという話なんですけど、もうどうでもいい話ですけども、そのデミムはただこのストリップをするためにですね、要するにおっぱい見せるんで、ギャラがですね、1250万ドルですね、取ったというですね、12億円か13億円を、おっぱい出しただけで取ったというんで、この素顔のままでっていう映画は有名になったんですけれども、映画としてはもう大こけというか、もう話にならないと、作ってる最中からどうしようもないっていうのは分かってたわけですけども、それでまあ、デミムはこの素顔のままで以降は、映画女優としてはもうほとんど消えましたね。はい。もう完全に崩壊してしまいましたね。それ、監督がアンドリュー・バーグマンなんですけども、そんな、その、恋のジーンズ大作戦、巨人の女に手を出すなとか、撮ってるやつの映画に出ておっぱい出すっていうのは、完全に間違った選択でしたね、デミムは。はい。というね、話なんですけども。で、このジョーカー野郎さん、もう一本ですね、わかんない映画っていうのを送ってきてくれてるんですけども、もう一つは吸血系画。といっても、主人公は自分をヴァンパイアだと思ってる普通の人間で、夜な夜な街に繰り出してはディスコなどで女の子を引っ掛け、お持ち帰りするまではいいんだけれども、首筋にガブリと噛みついては、何やってんのと殴られて逃げられることを繰り返すという、ちょっとオフビートな話だったと思います。最後の方でこれまでサングラスをかけて昼間はですね、日差しを避けていたのに、昼に歩いても大丈夫ってことに気づいて、ふらふらと街を徘徊するという姿が印象でした。って言うんですけど、 これすいません、僕ちょっとわからないです。はい。主人公が自分をヴァンパイアだと思ってる男の子っていう話は、まあ、ジョージ・ロメロ監督のマーティンっていう映画がありましたね。あれは、まあ、吸血鬼なのか、そう思い込んでるだけなのか、最後までわからないという、非常になんか、ちょっと、なんかセクシャルな心理学的なホラーでしたけども、でも、あれは非常にシリアスな話で、最後に、杭でですね、杭を心臓に打たれて死んだりするシーンがありますんで、この映画じゃないみたいですね。この自分をヴァンパイアだと思い込んでる男の子の話っていうの、ちょっとどなたかお分かりになったら教えてください。はい。ということで、ジョーカー野郎さんからのお手紙でした。で、次のメールはですね、大作家、平山夢明さんからのメールです。はい。夢さんですね。もうこの人は超怖い話とかですね、ミサイルマンとかですね、まあ、気狂った、そうです、いっぱい書いてる気狂った人ですけれども、その人からメールが来てます。昔からの友達ですけども、はい、昔、週刊プレイボーイで2人でずっと映画コラム書いてたんですね。気の狂ったことばっかり書いてて、まあ、誰も気がつかなかったというですね、地雷みたいなコーナーを2人でやってましたけど、まあ、僕はその頃まだ22かなんかでしたけどね、22か3でね、平山さんも25ぐらいだったと思いますけど、で、毎日ほちょこっと原稿書いては、集英社の近くのなんていうか、集英社御用達の変なバーでですね、飲んでるんですけども、ちょっと平山さんがずっと馬鹿げた話ばっかりして、大体平山さんの話ってのは自分の父親がいかに気が狂っているかって話を延々とすると、喧嘩したら家中の、ものをですね、窓から放り投げられたとか、そういう話をずっとしているという、話だったんですけども、 その平山さんはもう怖い話っていうか、聞いてると笑っちゃうんですけども、一応形としては怖い話なんですね。人が暴れる話だから、それをするのは得意だったんで、いつの間にか怖いことばっかり話す、怖いことばっかり書く作家になってしまいましたっていうね、人間ずっとやってると本当にその人になっていくんだなというのがね、よくわかりましたけど、はい。その平山さんからの、お手紙です。さて、町山智博の映画に挑戦のコーナーにお願いしますって、そんなコーナーねえよっていうね。はい。思い出そうとしても忘れられない映画ですね。はい。で、平山さんは何でしょう？はい。昔見た白黒映画なのですが、足の悪いばあさんの家に強盗が入り込んで、ばあさんをいじめるんです。ばあさんは家の中にカゴのようなエレベーターを持っていて、その中に閉じ込められて出られないんです。で、ちょっとこの辺は今話しちゃうと面白くないんで、ちょっと端折りますけれども、登場人物の一人が最後に自動車に頭を引き潰されて死ぬんですけれども、その頭にタイヤがめり込んだショットがとても素晴らしかったのを覚えています。ぜひこの作品のタイトルを教えてください。よろしくお願いします。平山夢明、デルモンテ平山さんからの、メールですけども、はいはい。これ多分ね、平山さんね、テレビで見たんだと思うんですけど、多分ゴールデン洋画劇場の枠だったと思うんですけどもね、はい。僕もそれで見たんですよ。はい。それで覚えてるんですけども、絶対同じ番組見てると思うんですけども、これはですね、不意打ちっていうタイトルの映画ですね。不意打ち。全然不意打ちじゃないんですけど、日本語タイトルがおかしいんですけど、現代は、レディー・イン・ザ・ケージっていうタイトルでですね、カゴの中の女っていう、カゴの中の婦人っていうタイトルの映画ですね。はい。で、これは1964年に作られた映画なんですけども、主演のばあさんって書いてあるんですけど、平山さんは。まあ、ばあさん、まあね、っていう、40代終わり、50歳ちょい前ぐらいの女の人が主演なんですね。で、これ、オリビア・デ・ハビラントっていう女優さんですね。この人はあれですよ、風と共に去りぬで、主人公のスカーレット・オハラの親友のですね、メラニーを演じてた人ですね。南北戦争始まると、実は机上に見えたですね、スカーレット・オハラよりも実は、すごくおっとりしてる、そのオリビア・デ・ハビラントを扮するメラニーの方が強かったってことはわかるっていう、そういうキャラクターを演じた、女優さんなんですけども、この当時は50代終わり、50代終わりじゃない、40代終わりぐらいになってたんで、まあ、ばあさんってことないですね。顔はシワはあるんですけども、まあ、綺麗ですから、もともと。どういう話かって言いますとですね、これはロサンゼルス、ハリウッドの、ちょっと、なんていうか、車の通りがめちゃくちゃ多い通りがありまして、その通り沿いに立ってる、まあ、3階建ての巨大なお屋敷で話が始まるんですね。で、そのお屋敷はですね、なんていうか、多分大金持ちの夫が、昔買ったか建てたお屋敷なんですね。 で、1階とか吹き抜けになってましてですね、階段のところが、それで普通だったら2階のところがですね、まあ、普通の家の2倍ぐらいの高さになってるんですね。だから、2階のそのバルコニーみたいになってるところが、3階ぐらいの高さになってるところで、そこから階段で降りるの大変なんですね。で、この女の人は、ご婦人はですね、ぎっくり腰かなんかをしちゃって、で、まあ、杖をついてやっとよたよた歩けるっていう状態なんで、で、なんかお金持ちだから、その、エレベーターが中にあるんですよ。その吹き抜けの螺旋階段みたいなところに。そのカゴみたいな、まあ簡単なエレベーターですけど、そのエレベーターに乗って乗り降り、下へ降りるっていう、上に上がったりするっていう、そういうお金持ちの家なんですね。で、ただですね、その一歩家の外へ出るとですね、ちょっと雰囲気が違うんですね。この映画、すごく、なんかすごく不気味な始まり方をするんですね。まず白黒でですね、そのなんていうかコンポジション風の、タイトルがどんどん出てくるんですけど、まあ、これはいわゆるソウルバス風っていうやつですね。なんていうか、サイコ、ヒッチコクのサイコで有名になったんですけども、ソウルバスっていうデザイナーがいまして、その、まあ、いろんなデザインをするんですけど、まあ、映画のオープニングクレジットのタイトルデザインで有名なんですね。で、切り絵風のですね、白黒でですね、アニメーションを作ったりするんで非常に有名だった人ですけど、それ風のタイトルでレディ・イン・ザ・ケージって出るんですね、この不意打ちって映画は。で、非常にその、統一されたイメージがありまして、ケージだから檻ですよね。その縦線が入ってるんですね、あの画面に。それでこう、すべてが檻に入ってるようなイメージでもって始まるんですけれども、その、ロサンゼルスの、その、なんていうか、まあ、繁華街じゃないですね、住宅地なんですけど、車がブンブン通って、人通りがものすごく多いところなんですけども、その家の一歩外へ出ると、非常に不気味な雰囲気がするんですね。まずですね、こう、ラジオから聞こえてくるのはですね、ソ連が核ミサイルを、なんか増やしていると。で、アメリカと核戦争になるかもしれないと。勝つのは、アメリカかソ連かとか言ってるラジオが聞こえてくるんですね。まあ当時1964年で1963年にですね、ケネディ大統領が暗殺されたんですけれども、その前にあのキューバ核ミサイル事件っていうのがありまして、ソ連がキューバに核ミサイルを持ち込んだっていう事件があって、非常にその、いつ核戦争が起きて世界が滅びるかわからないと。それベトナム戦争も始まってますし、そういう不気味なですね、時代背景が、もうそのラジオから一瞬で聞こえてくるんですけども、で、今度はですね、突然ゴミ缶がバーンって爆発するんですよ。道端のゴミ缶が。ドーンってゴミ缶が爆発して、要するになんか近所の悪ガキがですね、なんていうか爆弾、ちっちゃな爆竹みたいなものをゴミ缶に投げ入れて、それで蓋がポンって飛ぶわけですね。でもそれが今ミサイルで世界が滅亡するかもしれないって言ってるところでバーンって行くんで、たかが爆竹なのにドキッとするんですね。で、ものすごく暑い日なんですよ。で、止めてある車の中をカメラが覗き込むと、中で男女がですね、裸で汗びっしょりでセックスしてるんですね。もうなんか楽しそうに見えないんですよ。なんかすごく不気味なセックスなんですね。で、今度は道路の方にこうカメラを向けると、犬が死んでるんですね。車に跳ねられて。ところがその死んでる犬の死体を何度も自動車がブンブン通り過ぎて、ぐちゃぐちゃに引き潰していくというですね、非常になんか不吉な恐ろしい雰囲気で映画が始まるんですよ。もうこの辺からして、この不意打ちって映画は普通の映画じゃないすごい怖さがあるんですね。何もない、何気ない日常なんですけど、ものすごく怖く撮ってるんですよ。はい。で、その家にはですね、息子がいるんですね。で、息子は30ぐらいなんですけど、ものすごく綺麗にですね、髪の毛を整えて、スーツを着てですね、なんていうか、本当になんていうか、もう今いなくなってしまった、白人のお坊ちゃんって感じなんですね。でも30ぐらいなんですけどね。で、彼がですね、何か手紙を書いて、そこにダーリンって書くんですね。ダーリンへって書いて、手紙を置くんですね。自分の部屋に。置き手紙をするんですよ。ところが、ダーリンって言うから、奥さんが恋人に向けてんのかなと思ったら、ダーリンって呼んでくると、呼ぶとですね、その、年取った50ぐらいの女の人が出てくるんですね。で、ママって言うんですよ。このうちは、自分の、お、袋さんを、ダーリンと恋人のように呼ばせてるんですね。で、ちょっと、え？と思うんですね。で、今度は抱き合ってキスするんですけども、ちょっと普通のキスじゃないんですね。何やってんだ、気持ち悪いな、この親子は。しかも、このオリビア・デ・ハビラントさんは、まあ、美人なだけじゃなくてですね、こう、なんていうか、いわゆる胸の間がガバッと出たですね、おっぱいが非常に大きいですね、エッチな格好をしてるわけですよ。妙にエロいんですね、このお母さんは。で、息子をこう抱きしめてですね。で、息子はなんか旅行に行くんですね。バケーションかなんかに行って、テニスのラケットかなんか持ってるんで、まあ、ちょっと、 なんか友達とテニスかなんかしに行くって言って、車で家を出るんですけれども、その時にですね、車がなんか立ってるはしごを引っ掛けちゃうんですね。軽くスッと引っ掛けるだけなんですけども、気がつかないでその息子は出てっちゃうんですけども、そのはしごがぐらぐらっと揺れて、電線に引っかかるんですね。その電線がその重みでぐっと引っ張られて、軽くちぎれちゃうんですよ。もうちぎれする寸前になるんですよ。で、それはその、いわゆる電柱から、いわゆるじゃないですけど、電柱からその、豪邸に電気を引き入れる電線なんですね。はい。で、接触が悪くなってると。で、そのおばさんがですね、そのエレベーターに乗って、1階から2階に上がろうとして、2階のあに着く寸前でですね、その電線がプチッと切れて、停電になってしまうんですね。で、刑事がそこで止まっちゃうわけですよ。で、開けられなくなっちゃうんですね。閉まった状態で檻に閉じ込められた状態になってしまうと。で、誰か来てって言って、なんていうか、非常ベルがあるんですね。その、何か緊急事態があった時に人を呼ぶ。で、非常ベルをこう鳴らすんですけども、その、家の前、人通りがすごく多くて、車がブンブンブンブン通ってるんで、非常ベルが鳴っても聞こえないんですね、周りの人に。それと、聞こえてる人も何人かいるんですけど、無視するんですね。その辺がちょっと怖いですね。もうアメリカはかつてのですね、ご近所付き合いが密着しててですね、非常にその親密だった時代はもう終わってるんですね、1964年ぐらいには。で、実はこの頃はもうすでに、金持ちの人たちは郊外にもうすでに出ていてですね、ハリウッドとかのその中央部に住んでる人たちっていうのは、ちょっと年取った人たち、要するに引っ越すのはもうめんどくさくなっちゃった人たちと、いわゆるその貧困層の人たちだけになってると。いう状態があってですね、多分彼女はその夫が死んでからですね、息子とその家にずっと住んでて、まあ遺産はすごくあるんです、生活はしなくていいんでしょうけども、まだわざわざ郊外に、なんていうか引っ越す理由がないんですね。郊外に引っ越す理由っていうのは、要するに子供の学校が、学校いいところを探すために郊外に引っ越すんでね、要するに真ん中の方は要するに貧困層で学校は荒れてますから、子供はもう大きくなってるから引っ越す理由がないんで、多分そこに住んでるんですけども、そのせいで、こう、近所付き合いがなくなってるんで、彼女がジリリリリ、ジリリリってこう、警報ベルを呼んでも、押しても誰も来ないんですね。気がつかないんですね。はい。ただそのベルに、こう、ふと、なんとかなんだろうと思って近づいてきた男が一人いたんですね。それは浮浪者なんですよ。もう、ボロボロのホームレスの男がですね、ジリジリになってるんで、こう、なんだろうと思って、家の勝手口から中を覗くとですね、中に酒があるのを見つかるんですね。料理用酒が、ワインとか。で、要するに、まあ、アル中のホームレスなんで、ああ、酒だー、うーとか言って、このガラスをバーンと割ってですね、中に入っちゃうんですね、ドアを、無理やり入ってしまって。それで、あ、誰か入ってきたっていうふうに、そのおばさん思うんですけども、見たら、もう汚い浮浪者でですね、で、でも、助けてほしいから、助けて、助けてって言うんですけども、その浮浪者はですね、ちょっと手がアップになるんですよ。手がアップになると手にいっぱいです、浮浪者の手にいっぱい、リペント、リペント、リペントって書いてあるんですね。リペントっていうのは、キリスト教でですね、悔い改めよっていう意味なんですね。つまり、この浮浪者頭おかしいんですね。で、いきなりそのおばさんに向かって、リペントって、悔い改めよ、悔い改めよって言って、部屋中のものを壊してですね、酒とか、飲んでですね、それで、なんていうか、ピカピカのトースターを持って逃げちゃうんですね。で、そこに電話かかってくるんですね。で、あ、電話だって。助かったと思うんだけど、取れないんですね。そのエレベーターからすごく遠くて。で、エレベーターの中の部品を壊してですね、その長い棒みたいのを作って、そこに、まあ腰が悪いんで杖を持ってますから、その杖を結びつけてですね、電話に受話器を取って、受話器を落とせば、要するにまあ向こう側に私が叫べば聞こえるかもしれないっつって取ろうとするんですけども、届かなくて、その杖とそのエレベーターの中の金具の継ぎ目が、やっぱり紐で結んだだけだったんで、ポロッと取れて失敗しちゃうんですね。もうだんだんだんだん、こう怖くなってきますね。どうやってここを脱出するのか。で、その浮浪者はですね、その盗んだトースターを質屋に売りに行くんですね。で、その質屋に売りに行ったらですね、どう考えても浮浪者がそんなピカピカのトースター持ってるのおかしいわけですよね。盗んできたに決まってるわけですよ。で、それを見てたチンピラたちがいるんですね。一人はものすごく体のでかいですね、筋肉もりもりのアロハシャツを着た下品な感じの男なんですね。 これはですね、ジェームス・カーンのデビュー作なんですね。ジェームス・カーンっていう人は、ゴッドファーザーで、その奥さんをバンバン殴るですね、暴力的な長男のね、ソニーを演じた人ですけれども、この人もすごい体が筋肉もりもりなんですね。で、この人実際、ジェームス・カーンっていうのはユダヤ系なんですけど、この人ヤクザなんですよ。俳優もやってるんですけども、家族ぐるみでマフィアと付き合ってまして、マフィアというとイタリア系だと思われてますけども、まあ、イタリア系がマフィアなんですけども、マフィアの実は周辺にはですね、ユダヤ系の人たちがいっぱいいて、下働きをしてるんですね。だ、有名なバグジーっていう、バグジーシーゲルっていうのは、マフィアの殺し屋組織をやってて、まあ、殺しは全部やってたと。で、マフィアの会計係をやってたのはマイアランスキーっていう、またユダヤ人で。で、ユダヤ人はマフィアの周りでですね、最も汚いことをやらされてるっていう集団なんですけれども、そのユダヤ系マフィアの、家族ぐるみで付き合ってるのがこのジェームス・カンでですね、まあ、ガキの頃からチンピラですから、この映画でももろにチンピラでデビューするんですけども、まあ、その後もずっとチンピラかヤクザの役しかやってない人ですけどね。はい。まあ、そのジェームス・カンがですね、もうすごい筋肉もりもりで本当に悪そうな顔してですね、その浮浪者がピカピカのトースターを盗んできたのを見て、あれどっからか盗んできたんだ。あいつの後をつければ結構金になるぞと思うんですね。で、このチンピラが、ジェームス・カーンが連れてるのはですね、二人いるんですけど、一人はですね、小倉一郎みたいにヒョロヒョロのヘナチョコのですね、少年なんですね。もうヒョロヒョロなんですけども、ヘラヘラヘラヘラ笑ってんですね。で、子分なんですね。で、もう一人は女の子なんですけども、金髪でですね、口がだらしなく開いててですね、いつも唇を舐めててですね、おっぱい出てる人なんですね。服の上のボタンが取れてて。要するにまあ、二人とも、その子、連れてる子分は二人ともちょっと、はっきり言うと、知恵が遅れてる感じなんですよ。で、二人ともヘラヘラ笑ってて、とか言ってんですね。ちょっと怖いんですね。で、その浮浪者はですね、その後どうするかというと、馴染みの売春婦のとこに行くんですね。で、まあ、売春婦のとこ行っても、要するに金なんかないわけだから、金がもうたまたま手に入った時だけ、その1年に1回とかそこに行ってさせてもらってるわけですね。その売春婦のとこに行くんですけども、で、売春婦は最初嫌がるわけですよ。なんだお前金ねえんだったら来るなよとか言って、言うんですけども、ちょっと待ってくれと。ちょっと待ってくれと。すごい、大金持ちの家があって、そこに今、もう女が閉じ込められてて、中のもの取り放題なんだ、一緒に行こうとか言うんですね、その浮浪者が。で、その売春婦を連れて一緒に行くんですけど、ちなみにその太った年取った売春婦の人ってのは昔、アメリカの B 級映画でですね、ヒロインを結構演じた人なんですけども、その2人でですね、そのホームレスと娼婦の、年取った娼婦のコンビで、オリビアでハビランとか閉じ込められてるお屋敷に入るわけですね。それで、金目のものがいっぱいあるから、すごいわー、すごいわーっつって、全部取っていくわけですね。で、もう部屋中めちゃくちゃにされちゃうわけですね。もう壊されてね、こんなものいらないとか言ってガーンと壊されたりして。で、オリビアでハビランド、カゴっていうかエレベーターの中から、もう何盗んでってもいいから、私を助けてこっから出してくださいとか言うんだけども、もう金のことしか頭にないから、そのホームレスと、年取った娼婦はめちゃめちゃに部屋を壊しながら、どんどん盗んでいくわけですよ。それでもオリビアでハビランドは、もうすぐ息子が帰ってくるわと、息子が旅行から帰ってくれば私は助かるわって思ってるんですね。ところがですね、突然その浮浪者がですね、ガーンって誰かに頭を殴られてですね、ぶっ倒れるんですね。で、殴った男はもちろん浮浪者を後ろからずつけてたですね、ジェームス・カーン扮するチンピラなんですね。で、ジェームス・カーンはですね、こんな美味しい話があるのにお前独り占めにすんじゃねえよって言って、俺たちにも分けろよとか言ってですね、もっと部屋を破壊していくんですね。で、この、浮浪者と娼婦をこき使ってですね、荷物をどんどん運ばせるんですけども、裏に止めてあるトラックにですね。ただこの、ジェームス・カーンが連れてる子分の女がですね、お風呂に入るんですね。でもって一緒に入ろうよとか言うんですね。すると、ジェームス・カーンはですね、お風呂に入ってですね、エッチするのかと思ったらですね、お前忙しいんだ、仕事してる時に何言ってんだこの野郎とか言ってボコボコに殴るんですね、その女を。で、殴ってもう音とかですね、悲鳴がずっと聞こえてくるんですよ。で、それをオリビアでハビランとエレベーターの中から聞きながら、これは大変なことになったと、気違いが入ってきちゃったよと、殺されるっていう感じになってくるんですね。要するにジェームス・カーンってのはサディストで、もう本当に頭おかしくて、その女とセックスしながらバカバカ殴るんですね。その彼女が最初出てくるときに、その女の子は顔中、なんていうかあざだらけなんですけども、要するに殴られてるんですね、普段。で、もう一人のちょっと頭の弱い小倉一郎がですね、ちょっと悔しそうにしてるわけですよ。要するに彼女の裸見たいんですね。で、そしたら、お前ちょっと裸見たいんだろとか言って、見せてやるよとか言ってね。で、お風呂に 彼女女の子が裸で入ってるところに、その、ヘナチョコの小倉一郎の、チェオグレの小倉一郎をバチャーンと投げつけてですね、ほら見ろとか言うんですね、裸だぞとか言うんですね。だんだん狂った異常な世界に入ってくるわけですね。で、結局もう荷物を全部運び込んで、金目のものを全部盗んだから、さあどうしようってことになるんですね。さあジェームス・カーンがですね、どうしようかって言って、このホームレスと、この太ったおばさんと、このエレベーターの中に入ってるおばさんを、どうしようかって言うんですね。殺しちゃおうかって言うんですね。すると、血遅れの二人の子分は、ええーって言うんですね。ええー、殺しちゃうの？とか言うんですね。で、殺すとどうなるの？とか聞くんですよ、その女の子はね。エッチな血遅れの女の子はね。私たち、電気椅子かけられちゃう？って言うんですね。すると、ジェームスカンが、電気椅子で死刑になるかもな、俺たちって言うんですね。そうすると、その二人が、ええー、電気椅子だ、電気椅子、俺たち死刑だよって言って、その女の子とか、それを目をつぶって電気椅子に自分がかけられたことを想像しながら、エクスタシーに達するんですよ。完全に狂ってるから、これ止められないですよ、この人たち。だって死刑になりたいんだもん。これもう逃げ場、ここまで逃げ場ない状況ってないですからね。はい。で、殺そうってことになって、まずそのホームレスを殺すんですけど、殺す時も要するに意味ないですから、ナイフをやたらと投げて外してですね、怖がらせながら殺す、最初ナイフで刺して殺すんですけども、その殺す係はその血遅れの小倉一郎がやるんですけども、その、もうちっちゃくて弱いのに殺す時はもうニヤニヤ笑いながら、ええーって言いながら殺すんですね、もう大喜びで。で、それを見ながら女の子も、ええー、やったやったーとか言って喜んでんですね。うわーっていう。それをずっと、その、エレベーターの檻の中に入ったまま、オリビアでハビランドずっと見てるんですよ。これはもう、ちょっと、どうすんのよ、これっていう状態なんですけども。で、じゃあ、その、エレベーターの中の女を殺そうみたいなことになるんですね。で、そのオリビアでハビランドはもう、あんたたちは、けだものよ！人間じゃないわ！とか言うんですね。じゃあ、お前は何なんだよ！おばさんって聞かれると、私は人間よ！とか言うんですね。でも、すごく変なのは、彼女は檻に入ってるんですよ。動物園みたいなんですよ。で、檻に入って檻を掴んだまま、私は人間よって言ってるんですね。これ人間と動物は逆転してる状態なんですね。ちょっと怖いですね、これもね。で、ところがですね、あ、いいもん見つけたよとか言ってね、さっきの女の子がですね、手紙持ってくんですね。それは映画の頭のところで、この彼女のおばさんの息子が残した置き手紙なんですね。ダーリンって書いた。で、それを読み上げるんですよ。すると、お母さん、僕はあなたを憎んでいます。っていう内容なんですね。僕はもう30ですけれども、結婚もできず恋人もいませんと、今までもいませんでしたと。女の子と仲良くなろうとすると、あなたがずっと邪魔してきたんですと。あなたは私をずっと誘惑し続けて閉じ込めようとしました。それで私はもう人生はもうあなたのためになくなってしまったんです。で、私の人生はもうおしまいです。これから死にますって書いてあるんですね。その手紙は遺書だったんですね。息子は旅行に行ったってことになってましたけども、本当は自殺しに行ったんですね。もう死んじゃってるんですね。この段階では。で、オリビア・デ・ハビランドはずっと、あ、もうすぐ息子が帰ってくるわ。帰ってきたら私助かるわって言ってたんですけど、その可能性もなくなったんですね。で、それを見てジェームス・カーンがですね、お前は自分の息子を誘惑したのかよとか言うんですね。で、そんなことしてないわとか言うんですけども、突然ジェームス・カーンがちょっと真面目な顔になってですね、俺のお袋も俺を縛ろうとした。俺を閉じ込めたんだ。だから俺はお袋を殺して精神病院に入ったんだよって言うんですよ。するとオリビア・デ・ハビラントの方はですね、自分の息子とそのジェームス・カーンのそのチンピラの区別がつかなくなってですね、え、僕ちゃんに私は何もしてないわ、私はママよとか言い始めるんですね。あ、もう頭が気が動転しておかしくなってきてるんですけども、これはサイコなんですね。ヒッチコックのサイコですね。ヒッチコックのサイコっていうのは、要するにアーソニン・パーキンス扮するノーマン・ベイツっていう、そのお母さんに育てられて、お母さんと二人きりでずっと来て、その、女の人と付き合わなくなってしまった男が、主人公ですけども。で、お母さんは死んだ後も、お母さんの、なんていうか、呪縛に、から囚われてですね、お母さんの幽霊に囚われて、自分自身がその、いなくなったお母さんを演じるようになって、二重人格になっていくと。でもって、モーテルを経営してるんですけど、モーテルに女の人が来て、その女の人にその性的に自分が、なんていうか、興奮すると、その自分の体の中のお母さんが発動してですね、その女の人を殺すっていうのを繰り返してる男がノーマン・ベイツですね、ヒッチコックの最後って話は。 で、このサイコっていうのは実話を元にしててですね、ウィスコンシンっていう田舎に住んでた、エド・ゲインという中年男がですね、ずっとお母さんに、まあ、縛られて育てられてですね、で、お母さんが死んだ後に、まあ、精神に異常をきたしてですね、女の人を殺してはその死体を使ってですね、死体の皮を剥いで着たりですね、死体の顔の皮を剥いでですね、自分で被って女の人になったりして、要するに母親に完全に縛られてしまったために、母親が死んだ後も、女の人を殺して、その皮を自分で着てですね、母親になろうとしたというですね、事件が実際ありまして、それを元にして書かれたのが、まあ、サイコなんですね、サイコの原作なんですけども。だからまあ、実はその頃ですね、この母親に縛られた男たちが狂っていくっていう、映画が何本か作られてるんですね。もう一本では有名なのはですね、ジョン・フランケンハイマー監督の、影なき狙撃者っていう映画があるんですけども、これはマンチュリアン・キャンディデートっていうタイトルで、最近クライス・オブ・アメリカっていうタイトルで、ジョナサン・デミ監督によって、再映画化されましたが、リメイクされましたけども、これは米ソ冷戦時代にですね、朝鮮戦争で捕らえられたアメリカの兵士が洗脳されて、こうアメリカの大統領候補を暗殺する、まあ、狙撃者になっていくっていう話なんですけども、その狙撃者を操ってる黒幕がですね、実は狙撃者のそのお母さんなんですね。で、その親子関係が異常で、まあなんていうか、近親相姦的な親子関係で、それで母親に操られてですね、大統領候補を暗殺しようとするという話なんですね。で、当時、このマザーコンプレックスっていうことは、まあ多分サイコがきっかけだったんだと思うんですけども、ぐわーっとその恐怖として、アメリカに盛り上がってきたんですね。っていうのはアメリカっていうのは非常にそのマッチョ、男性主義の国ですからね、男はカーボーイで、みたいなね、たくましくて女の子を守って、みたいな思ってたら、いつの間にか、すごい母親が子供を息子を甘やかして、その、旦那に注ぐべき愛情を息子に注ぐようになって、その息子たちがみんな歪んだ、まともに恋愛のできない、異常な人間になっていってるんじゃないかっていう恐怖が、うわーっと急にですね、気がついて、そういう恐怖感がですね、こういったホラー映画を生み出してたんですけども、この不意打ちっていうのは、最後の最後に、はっとわかるんですね。実はこのジェームス・カーンっていうのは、その、母親だかがおばあちゃんだったか忘れたんですけど、とにかくその、強力なその、女親にですね、縛られて、そこから脱出するために、それを殺したんだけれども、そのせいで気が狂ってしまって、人間ではなくなってしまった男なんですね。で、彼っていうのは、その当時のアメリカの、要するにまあ、モラルが崩壊していって、へなちょこな男たちがその、女性に対する暴力を繰り返すみたいな状況が急に生まれてきたんですね。紳士の国、アメリカだったのに。で、それの象徴がジェームス・カンなんですよ。で、それの原因というのは母親の甘やかし、女親の甘やかしなんだと。で、その甘やかしの理由の根底にはその父親の不在っていうのがあるんですけどね。それはまあ、特に現在では黒人家庭なんかで非常に増えてるんですけどね。シングルマザーが息子を甘やかすあまり、息子はどんどんグレていくと。父親っていうものがいないんで、その立派な父親、立派な男としてのその、ロールモデルがいないってことで、黒人家庭では非常にそれが問題になってるんですけれども、そういったことはまあ人種に限らずですね、この60年代からもう噴出し始めるわけです。アメリカ自体のその男性性、たくましい男が崩壊していくと。で、そのところは、そのジェームス・カンがそういう人間だって分かったときにですね、そのヒロインのそのオリビア・デ・ハビランとはっと気づくんですね。この男を作ったのは私なんだわ、と。私こそが怪物だったんだ、と言うんですよ。これも彼女っていうのは、そのオリビア・デ・ハビラントっていうのは、すべてのそういったアメリカの息子を異常に甘やかして、近親相姦的な母親の象徴なんですね。それで特にアメリカではその離婚がどんどん増えていくと、そういうことがどんどんどんどん日常的に数が増えていくというようなものをその敏感に感じ取った映画はこの頃のサイコとかですね、そういった映画なんですね。この不意打ちみたいな映画に出てきてるわけですね。まあこの最後にハッとこう何もかもバッと明確になる感じっていうのはすごくよくできてて、非常によくできた映画なんですが、ただこの不意打ちって映画アメリカでもほとんどですね、注目されなくて、今でも歴史に根然残ってないんでもったいないなと思いますけどね。その監督はウォルター・グローマンって人で、制作と脚本がルーサー・デイビスって人なんですけど、この二人は、まあ、ずっとテレビ撮ってて、この映画はもうこの一本ぐらいであと何本かしか撮ってなくて、その後もテレビに行っちゃうんですね。で、テレビでも凡庸な作品しか残してないんですけれども、なんでこの二人がですね、突然こういう傑作を突然 思いついたように作ってしまったのかっていうのは、未だに結構謎だなと思いますね。結末の方は言いませんけれども、まあ、圧倒驚く展開が次々と連続して、なかなかよくできてますね。で、平山さんが覚えてるって言ったラストシーンは、登場人物の一人が道路に出てですね、車にはねられて、後ろから来た後続車がですね、その、急ブレーキかけるんですけども、間に合わなくてタイヤがぐしゅって、その、人の頭の上に乗っかっちゃうんですね。で、だからなんていうか、目から上の部分がなくてタイヤが乗っかってるっていう、わかりますかね？そういう状態になるんですよ。まあ、パカーンと頭が要するにタイヤに潰されたわけですね。目から上の部分が。というショットでね、終わるんですけれども、これね、当時、アメリカっていうのはヘイズコード、自主規制コードがありまして、要するにまあ30年、20年代、30年代にその、アメリカ映画、ハリウッド映画っていうのは酒飲んでギャングが暴れる、売春婦がなんかセックスするって映画ばっかり撮ってたんで、みんなから怒られましてですね、特にキリスト教右翼の人たちからめちゃくちゃ叩かれたんで、このままだとハリウッドが潰されるっていうんで、自分たちで自主規制を始めたんですね。暴力的なシーンとか残酷なシーンとか、セックスを強調するシーンとか、非常に異常なセックスは見せないということで、互いを監視し合うそのシステムができてですね、なんとか映画はダメになっちゃったんですね、はっきり言って。で、蓮見茂彦さんなんかそれがいいんだと。だからこそ、そのなんていうか隠して見せると。直接見せないっていう工夫をして映画っていうのは良くなったんだって言ってるんですけれども、まあ題材そのものがですね、限定されちゃうんで、非常に映画作りにくい状況であったわけですよ。ただ、この映画はもうかなり露骨に、残虐シーンを見せてしまうのと、そのセックスの部分もちょっと、さっきの、近親相姦的な部分もそうだし、その血遅れの女の子がお風呂入ってどうこうとかですね、それをまたガンガン殴りつける、その、なんていうか、この映画の中で要するに殴ったり刺したりすることがセックスの代わりになってるんですね。要するに変態ですからみんな。刺しながら喜んでるんですね。それだと、女の子がですね、私たち電気椅子にかけられるのって言いながらですね、こう言っちゃうんですね。エクスタシーに対して。そういうところの描写はちょっと限界にまでやってるなっていう感じですね、当時の。ハリウッドの。で、まあ、頭引き潰されるとこも、まあ、限界超えてる感じなんですけども、で、これ大丈夫かよおいとか思ったら、やっぱり、まあ、アメリカでは大丈夫だったみたいなんですけど、イギリスではずっと上映禁止になったみたいですね。21世紀になるぐらいまでずっと上映禁止になってたというのが、このレディー・ケイジ、不意打ちって映画なんですけども、まあ、僕、子供の頃に平山さんと同じぐらいの時に見てるんですけども、その時は全然わかんなかったですね、最近になって見直したら、なんてすごい映画なんだろうと思いましたけども。ちなみにこの映画のプロットっていうのは、デビッド・フィンチャーのパニックルームにパクられてるんですね。豪邸でですね、閉じ込められてしまって、その中を強盗が荒らすっていう話なんですけども、ただ、パニックルームの方は全くダメでしたね。強盗たちが何たって、ただ暴れるだけでね、さっき言ったみたいに、その、母親とその強盗たちの関係が突然そこで象徴的にバッと出てくるみたいな、その不意打ちの素晴らしいシーンみたいなものは全然ないんですね。ただ強盗が来て暴れるっていうだけで、社会的な、比喩も暗喩も何にもないという映画がパニックルームで、これはもうシナリオが悪かった、デビッド・フィンチャーのせいじゃないと思いますけどもね。特にまあダメだなと思ったのは、その強盗がですね、フォレスト・ウィッカーなんですね。アメリカの鶴瓶さんですね。あんな見るからに人の良さそうな人が強盗で入ってきても怖くないよ！もう完全人選間違えてるね。で、子分もジャレッド・レトとかですね。まあ、要するに狂ってないんですね。ただ金目当ての奴らなんですよ。これ、怖くないよ、これ。ねえ、やっぱ下手くそだなと思って最近のハリウッド映画。本当ダメになったなと。やっぱり、蓮見茂彦さんじゃないですけども、こう、なんか規制がある中で、なんとか異常なことをやろうとしてる方がですね、もっと異常さが増して怖かったんじゃないかなっていう気も確かにするんですね。1964年の段階でですね。要するに、電気椅子かけられるの私行っちゃうって、だから殺そうよこの人たちって言うんですよ。そんな、逃げ場ねえよこれっていうね。まあ、不意打ちっていうのは本当に狂った。平山夢明先生が、やっぱり子供の頃にこれを見て大好きになったっていうのは非常によくわかる。平山夢明という人間を作ってしまった、ろくでもない、罪のある映画が不意打ちだと思いました。はい。ということで、今回長くなりましたが、こんな感じで皆さんの、思い出そうとしても忘れられない映画、昔ちょっと見たんだけども、思い出せないんだ、タイトルとか思い出せないんだけども、すごいシーンがあったっていう映画、そういったものをメールで送っていただけると、紹介させていただいて、何か著書をプレゼントいたします。でも平山さんにはいつも送ってるから、なんかありますか？はい。ということで、また。